それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられている聖書の箇所は、マタイによる福音書、新約聖書のマタイによる福音書の第6章の19節から24節です。マタイによる福音書、新約聖書のマタイによる福音書の6章の19節から24節までをお読みいたします。教会その月の聖書を借りていらっしゃる方、後ろの方の8ページです。聖書は後ろ4分の1くらいのところで新しくページが始まりますが、その新約聖書の方の8ページになります。あなた方は自分のために虫が食い、錆がつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため、虫も食わず、錆もつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからである。目は体の明かりである。だからあなたの目が澄んでおれば全身も明るいであろう。しかしあなたの目が悪ければ全身も暗いであろう。だからもしあなたの内なる光が暗ければその暗さはどんなであろう。誰も二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできない。今日はこの聖書の箇所から天に宝を積むという題でメッセージをさせていただきます。イエス様はたびたびお金の話をなさいました。まあ最近の教会の中にはですね、まあお金の話をすると言ってもですね、残念なことに、まあ神様を信じたら商売はうまくいくし、お金は儲かるし、立派な家に住んで、立派な車に乗って、立派な時計をして、私なんかロレックスを、私じゃないですよ。ある牧師さんは、私なんかロレックスをいくつも持っていて、それを、まあ受けるより与える方が幸いって聖書に書いてあるから、この間会った人にあげたんだって。神様、そして神様がコロニーあのロレックスをあげなさいっていうふうにおっしゃったから、私はその人にあげたんだ。そしたら彼はとても喜んでくれた。そして僕はまた次のロレックスを与えられた。神様は素晴らしいと言っている方もいらっしゃいます。まあでもですね、イエス様がここで言われていることは、またイエス様がここで本当にいろんなところで言われてきたことは、それとはちょっと違うんじゃないかなと。神様が、神様を信じたら、もう例外なく間違いなくあなたは金持ちになるよ。そのように言っておられるのではないと思いますね。イエス様は、神様が、まあ来週のところでもあるんですが、神先ほどの賛美したように、神様は神様を第一としていくときに必要が満たされていくんだということを、必要が満たされる必要を与えてくださるんだということを約束してくださっています。そして神様が私たち一人一人にその与えられたものの管理を任せていらっしゃる。だからそれをどう使うか、どのように用いるか、それが私たちの信仰の姿勢が問われるものだと言われているのであります。今日の聖書の箇所は、そのようなことを言っている、そのところの一つです。神様が任せてくださった富を、あなたが富を与えられているならば、それは、神様があなたにその富を信頼して任せてくださっているんだよ。だから、その富をどう使うか、そのことに心を向けなさいよ。それは、イエス様は、天に宝を積むような用い方をしなさいよ。このように溜め込むような生き方ではなくて、天に宝を積むような用い方をしなさいよとイエス様は 言われたのであります。で、今日はこの聖書の箇所から2つのポイントでお話をしたいと思うんですね。まず第一が、確かなところに宝を積もうということであります。確かなところ、どうせっていうか、私たちが神様からもう本当に与えられているもの、それをどこに積むか、それは確かなところに私たちの宝を積んでいくんだというのであります。皆さん、どうでしょうか。私たち天と地どっちが確かな貯金先だと思いますか。天に宝を蓄えるのがいいのか、それともこの地上に宝を蓄える方がいいのか。何、天に宝を蓄えるとどういうことって感じがするかもしれませんけれども、まあ、考えてみてください。皆さん、一見目に見えるこの世界の方が確かであるかのように思えるかもしれない。そんな、神様がって言ったって神様は目に見えないし、そんなこの神様の世界なんか、その確かなものっていうのはよくわからないっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でも一見目に見える世界の方が確かに思えるかもしれませんけれども、でもイエス様おっしゃった、この地はどうなるかわからないんだよ。虫が食って、錆がついて、また泥棒が入って、盗み出すようなことだってあるんだから、この地上なんてどうなんだかわかんないんだよってイエス様はおっしゃったのであります。まあ、この世の、私たちこの世はね、確かだと、目に見えるものの方が確かだと思ってるけれども、それは確かかというと、確かではないんだとイエスは言われたのであります。で、これを言ってるのはですね、イエス様だけじゃない。それは聖書の話だろう、神様信じてる人たちの話だろうという思われるかもしれませんけど、そうではなくて、まあ、例えば日本でこの平家物語、皆さん、その礼拝前にそんな話をしてたら、中学生の、高校生ですか、もう、覚えたっていう。覚えた。最初のところだけですよ。最初のところだけ。覚えた。すごいな。祇園精舎の鐘の声。私はちょっとカンニングしますが。祇園精舎の鐘の声、諸城無量の響きあり。何そう言った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この、沙羅双樹の花の色、精舎必須のこの断りを表す。おごれる者は久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。かけき者もついには滅びぬ。ひとえに、風の前の地義に同じ。そうやって始まる。なんて書いてるかというと、どういうことが書いてあるかというと、そう、何それって顔してる、中学生、高校生の皆さん、わかるように話したいと思いますが、何かというと、この日本の歴史の中で、本当にものすごい権力を誇った兵士というのがある。平っていう、この字を書く平氏という家族がいました。その家族が、この日本のこの政治を支配してたんですね。で、平氏にあらずんば、人にあらずとまで言われるくらい、もう平氏じゃなかったら人じゃない。平氏の家族じゃなかったら、平氏の味方じゃなかったら人じゃないって言われるくらい、ものすごい権力を誇ったんです。でも、その兵士が、この平ファミリーって言ったらいいんでしょうかね。平ファミリーが、その後、没落していくわけですよね。滅びていく。鎌倉時代に書かれた書物でありますけれども、あの栄華を極めたこの兵士も、やがて滅んでいく。そんな儚いものなんだよということを、この言っているわけですね。諸城無行、すべてのものは同じじゃないんだよ。庄者必衰、栄える人もやがて衰えていくんだよ。そのことを、この日本の歴史の中でも言われているわけですよね。そして、まあ、旧約聖書を見るならば、その伝道の書の一章にはですね、空の空、一切は空だって。すべては虚しい。すべては本当にもう意味がないんだっていうふうに言う言葉が出てきます。この人も王様でした。これを書いた人も王様でした。もう贅沢の限りを尽くした王様でも虚しかった。力を持っていたこの当時の社会の中では、このイスラエルという小さな国の王様でありながら、周りの国からあのソロモンという王様に会いに行きたい。ソロモンという王様のところに行こう。 周りの国からこのソロモンに会いに来る人がいるくらい大きな働きをし、多くの人々を引きつけた王様でありました。でもその彼も空の空、空の空、一切は虚しい言いました。皆さん、私たちのこの今の時代、アメリカが世界でこの一番この力を持っている国だというふうに多くの、ね、人々は信じています。私たち、このアメリカが衰退するなんて考えられないじゃないですか。アメリカが衰退して小さな国になっていくなんて絶対それはないだろうと私たちは思っている。でも考えてみるならば、今から2000年前はこのイエス様の時代はローマ帝国っていう国があって、そのローマ帝国が世界を支配してた。ローマ帝国がものすごい力を持ってローマ帝国に反抗するならば、もう私たちは滅ぼされてしまう、そういうようなこの時代だったわけですよ。でもローマ帝国今どうですか？そんな力ないでしょ。いや、滅びてしまったでしょ。皆さん、会社どうですか？あの会社にいれば大丈夫と言われていた会社もどうなっていくかわからない。それは皆さんが一番ご存知だと思う。皆さん、私たちの体どうですか？自分だ、そうだ、もう会社を頼りにしちゃいけない、誰かを頼りにしちゃいけない、自分も頼りにしなきゃいけない、自分だ、最後は自分だって、皆さんそう思いますよね。でも私たちの体どうですか？健康どうですか？いや、もう先輩の皆さん、先輩の皆さん、いや、もう50なんてまだまだって思われるかもしれませんけど、でもですね、もう本当に最近膝が痛くてですね、この体が重くていろいろ出てくるわけでありますけれども、皆さん30代のようにはいかない、20代のようにはいかないわけですよね。本当に変わっていく。いや、体が弱ってももう頭脳明晰でだったらいいんですけれども、このダメですね、神経衰弱では負けたことがなかった小学生時代から、もうどんどんどんどん坂道を駆け下りて、そんな話しましたっけ私みたいなことがどんどん増えてくる。あ、本当に人って変わっていくんだなって、衰えていくんだなって思う。確かなもの、これは大丈夫だ、これがあるから私は大丈夫だと思ってたものも全て当てにならないということを経験していく。でも変わらないものがある。それがイエスのメッセージでありました。ルカによる福音書の21章33節というところにはこう書いてありますね。私読みますから皆さん聞いててくださればいいんですけれども、ルカによる福音書の21章33節、最近この日々の御言葉で読んだところでありますけれども、天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがない。天地は滅びるだろう、この天も地もやがて終わる日が来る。いや、この地球はそんな変わらないと思ってるかもしれない。でもこの天変地異も起こってる中で、やがてこの地も滅びるだろう。でも私の言葉は滅びることはない。神の御言葉は変わらない。だから天と地どっちに宝を積むか、どっちが確かか、それは地ではなくて天なんだ。あそこでは、この天では虫がつかず、サビもつかず、また泥棒が入ることもない。本当にあっち側に宝を積んでいくことが大切なんだとイエスは言われました。皆さん、じゃあ天に宝を積むってどういうことだろうか。天に宝を積むって死んだ後に報いがある。死んだ後にもうこの地上でいいことをしたら、死んだ後、生きている間にこのお金を正しいことに使ったら、貧しい人に施したら、イエス様のために使ったら、本当に天では宝物が準備してある。天国で豊かな報いがある。そういうこともあると思います。本当に私たちがこの地で捧げたものを神様は忘れていらっしゃらないで、本当に報いてくださる、そのように本当に約束されている、それを信頼したらいいと思う。でもですね、それだけじゃないんですね。この天国って言葉は、天という言葉は、神の、皆さん、神の愛の支配って言い換えてくださいって、最近いつものようにいつも申し上げてますが、天国ってのは神の愛の支配だって。神の、だから天に宝を積むってどういうことかというと、神の愛の支配のために投資するってことですよ。 この世で神の愛の支配のために投資をすることです。与えたものを、管理を任されたものを、神の愛の支配の、神様が私を愛してくださって、本当に神様に愛されている喜びに満たされて、そして、じゃあ、この愛をどういうふうに表していったらいいんだろうか。そこに、あなたの与えられたこの富を、あなたに、神様が託してくださったものを用いなさいというふうに言うんです。何に心を向けて投資をしていくのか。それは神の愛の支配を自分の中に深め、また周りの人々の中に広げていくために、本当にあなたの周りに家族や友人たちや会社や、本当にそこに神様の愛の、神様から与えた愛をいただいて周りにも愛を注いでいく、その神の愛の支配が広がっていく、そのためにあなたに託されたものを用いていきなさいよって言うんです。皆さん、教会を大きくするとかね、自分の教会、私たちの教会を大きくするとか、そんなケチなレベルの話じゃなくて、一人一人が神様の愛に満たされて、神様の愛に本当に私たち一人一人が満たされて、それぞれのところで、一人一人の歩みの中で、また共に歩んでいく歩みの中で、愛を表す器になっていく、そこに投資をしなさいよって言うんです。心の宝のあるところに心があるとあるじゃないですか。私たちの心はどこにありますか？私たちの心どこに向いてますか？って。神様の愛の支配がどうしたら広がっていくかなって。どうしたら神様の素晴らしさ、神様の愛に私が満たされ、周りの人々が満たされていく歩みができるかなって。そこにあなたの心が向けられて、あなたのこの人生の投資がなされて、そのために用いなさいよってイエス様おっしゃっているのであります。皆さん、そのために何が一番必要かというならば、まず私たちが神様の愛に満たされることじゃないですか。神様がどんなに私を愛し、神様がどんなに私を大切に思い、今日も聖餐、この後聖餐式がありますが、聖餐の中でイエス様がどれほど大きな犠牲を私たちのために払ってくださったのか。あのパンはイエス様の御体を表しています。ブドウジュース、まあ教会によってはブドウ酒でしょうけど、私たちはブドウジュース使ってますが、ブドウジュースはイエス様のこの血を表している。イエス様が私たちのために肉を裂いて血を流して、あの十字架の上で死んでくださった、その愛をいっぱいにいただいて、私たちは歩んでいく、それが出発点じゃないですか。私たちが枯れて枯れて枯れて、乾いて乾いて乾いて、私たちが足りなくて、私たちが弱くて、私たちがこの本当にこの弱いことはいいでしょう、本当に足りないことはいいでしょう、でもそこに神様の愛が満たされて、そこから溢れていくこと、そこから周りの人々に溢れていくこと、それがまず大切なことだと思います。皆さん、本当にこれをお金の話だって言うけれども、私たちの心が乾いて乾いて乾いて、私たちが本当にこの貧しく、この心が貧しくて、でも お金は、周りの人に与えていけば神様は報いてくださる、そういうことじゃないですよ。本当に私たちのうちに神様の愛が満たされて、その神様の愛の支配が周りの人にも広がっていく、そのために私は投資をしていこう、そのためにお金使いなさいよってイエス様はおっしゃっているのであります。ですから今年の聖書の御言葉にもう一回書いていきたいと思います。2016年の修法の表紙に書いてありますが、ぜひ本当にもう一度読みたいと思う。すべて重荷を負って苦労している人は私のところに来なさいって、私のところに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、あなたは私のもとで休むんだって、私のもとで休んで、私のもとで愛をいっぱい受け取って、ここから立ち上がっていくんだよというふうに招かれているのであります。そこに投資をしようじゃありませんか。ある時ですね、私与えたものの中から神様のためにそのお金を使った時にですね、天国銀行に銀行したんだな、 思いました。で、子供たちにですね、子供たちと一緒に、家族と一緒に、もうね、天国銀行にたくさん貯金あるからね、そんな話をしてました。そしたらですね、そのお世話の話を聞いてた妻がこう言いました。あなた何言ってるのって。あなた何言ってるの、天国銀行に私こんなに貯金したとか。何言ってるのって。あなたのためにイエス様がどれだけ大きなものを与えてくださってるのか。貯金があるんじゃないよって。本当に神様の方がたくさん与えてくださってるんだよって。私たちが神様に貸してるかのようなつもりになっちゃいけないよ。もちろんそんな厳しい言い方はしなかった。だけど本当に私その言葉を聞いて、あ、そうだなと。子供の時から教会に出会いに来ましたから、よく天国銀行の話をしました。この地上で本当に思いっきり神様のために用いたら天国に貯金できるんだよって。だから天国銀行よくそんな話をしてました。でも本当に分かってなかった。私が神様のためにこんなにしました。私は神様のためにこんなに頑張ってます。そんなんじゃない。神様があなたのためにどれほど大きなものを与えてくださったのか。それに感謝して、それに満たされて、私たちここから立ち上がって与える喜びを経験させていただこうじゃありませんか。捧げる喜びを経験させていただこうじゃありませんか。本当に神様はどれほど豊かなものを与えてくださったのか、それを感謝したいと思いますね。2番目のポイントに行きたいと思います。神か富かを選ぼう。これはですね、決断です。神か富かという決断です。信仰を持たれるイエス様を信じて歩み始めるときに、ある方々は気がついたら自然と信じれるようになったという方もいらっしゃると思います。それはそれで本当に神様の導きで素晴らしいなと思う。でも、多くの場合は、私はイエス様を私の主として、救い主として信じていこうと決断します。ここでもイエス様は私たちに決断を求めていらっしゃいます。あなたは、神を神としますか？富を神としますか？あなたの決断です。それをイエス様は私たちに求めていらっしゃいます。神も富もという、そして、いや、それは神も富も必要だから、神も富もっていうふうに言いたくなる。そうですね、A か B か、いや、A も B もって道もあるでしょっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でもですね、このイエス様の言葉を見るならば、神も富もっていう、この二つはないんだ。神か富かなんだって言うんですね。で、これどういうことかというと、22節で、目は体の明かりと書いてありますけれども、これはどういうことか、これはですね、目は窓のようなものであって、目から光が私というこの体の中に入ってくるんだ。だから目が澄んでれば、この神様の光が入ってきて私たちの内側も明るくなるけれども、目がこの濁っていると、この神様の光が入ってこないから内側が暗くなるんだというふうにイエス様おっしゃったんですね。そして目が澄んでるって何かというと、純粋ってことで、これはですね、双心と反対語なんです。だから A も B も神も富もという生き方は双心の生き方なんだって言うんです。濁った生き方なんだって。心があっちこっちに裂かれている。これも大切、これも大切、神様も大切だけど、このお金も大切。そういう生き方は、この双心の生き方なんだって。あなたはどっちを選ぶんですか？というふうにイエス様は問いかけられたのであります。どっちを選びますか？あなたは神様を選びますか？富を選びますか？あなたが大器とするものにあなたは支配されます。 あなたが大器とするものにはあなたの主人になります。あなたの生活を決め、あなたの生活を支配し、あなたのこの言葉やあなたの生き様を支配していきます。お金があなたの人生を支配するようにしますか？お金って何でしょうか？使うものじゃないですか。私たちがそれに支配されるもんじゃないじゃないですか。私たちが主人にすべき、お金を主人にすべきものじゃない道具ですよ。お金に自分の時間とか労力とか生きがいとか喜びとかそんなものを与えてしまってはダメです。本当にそれは私たちが使うものとして神様が与えてくださっている。で、お金は利用するもの、それはいい。でも、もしかしたら神様も同じレベルで利用するものになってしまっているのではないでしょうか。神様も同じレベルでお金を利用するように神様も私たちの人生のために利用していることはないでしょうか。あなたは神様、お金を神様としてませんよ。でも神様も神様としてない。結局何が神様なんですか？自分です。自分です。自分が神様になっていないでしょうか。神様を私の成功のために、私のために利用する、そういう生き方になっていないでしょうか。2週間前にもお話しました。この罪、この世の中の問題はその何かって言った。自分が神様になろう。私たち神様を神様としないで、自分が神様、神、本当の神様のすべきものを神様としないで、自分が神様になろうとするときに、この世の中には問題が生まれてくる。私たちのこの人生には問題が生まれてくる。私たちは神様が神様によって作られたから、神様が神様になってくださるときに、私たちは一番自由な。ちょうど魚が私は自由になりたい、自由になりたい、自由になりたいって言って、このなんで私は水の中ばかりいるんだって、不自由だな、不自由だな、水の中にいたくない、外に飛び出して、あぱぱぱぱ、苦しくなってしまう。外に出たら自由になれるかって自由じゃない。本当にそれで魚は死んでしまう。すると同じように、私たちは神様に作られたものだから、神様と共に生きるように、魚が水の中で生きるように作られたのと同じように、神様と共に生きるように作られたものだから、神様と共に歩んでいくときに私たちは一番自由になることができる。本当に、神様を神様として、神様を私のために利用するんじゃない。神様の目的のために一番自由な生き方をさせていただこうじゃありませんか。一番自分らしい生き方をさせていただこうじゃありませんか。本当に今日、お金の話で始まりましたけれども、でも本当に究極的にはお金の話じゃないんだなと思う。私が何を神様としているのかって問題だなと思います。お金は神様にできない。そして自分を神様にしてもダメ。神様を神様と選ぶ。私は神様、あなたを神様とします。決断をして、神様を神様として歩んでいこうじゃありませんか。その時に神様は私たちの必要を満たしてください。それが来週の箇所です。ぜひ来週もいらっしゃってください。来週はこの25節から、私たちが神様を大器とするならば、神様は必要を満たしてくださいますよ。お金か神様かって、いや両方必要ですよ。そりゃそうかもしれない。でも神様にできるのは神様です。お金は私たちが神様を必要、神様を大事とするならば必要は与えられますよ。だから心配しないで神様を神様として従っていきなさいよってイエス様は招かれているのであります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にイエス様が私たちに、今日も私たち一人一人に あなたは何を神とするか、あなたは何を大器とするか、そのように問うていらっしゃることを覚えます。そして、それは私たちが自然にいつの間にかそうなっていたということではなくて、私たちが決断を持って神様を神様とします。他のものを神様としないで、神様を神様とします。私の主とします。この方に従っていきます。その決断の大切なことを覚えます。神様、あなたを神様とします。私の人生において、あなたを私の主とします。私の神様とします。どうか、私たちの人生を通して、イエス様あなたの愛が、神様あなたの愛が、私たちの周りの、私たちを満たし、私たちの周りの人々を満たしていく、そのような歩みをさせてくださいますようにお願いをいたします。そして主はあなたがいつもいつも私たちの必要を与えてくださっていることを感謝いたします。管理を任された者として、与えた富を、与えたものを、お金を、この神様の愛の支配が、私を満たし、私の周りの人々を満たしていき、また、この地域の人々のうちに満たされていくために、本当に用いていくことができますように、お願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。